はい。皆さんね、この地球には木とか樹木と呼ばれてるものがね、たくさん生えていると思うんだけど、今回話す内容は、その木とか樹木の、年齢の話をね、ちょっとしてみようかなと思うんですよ。で、まあ、当たり前と常識で考えると、まあ、そもそも木というものとか、その樹木っていうものについて、多分ね、全く意識することはないのかなというところがちょっと見えてきてるよね。私もね、覚醒していろんなその情報が頭入ってきたときに、ああ、木というものがものすごい重要だなっていうことに今気づいてね、まあいろいろ調べてますけど、いやこれ本当ね、眠ってた沖丸の状態だったら、多分木とかね、その樹木とか、そんなことは全く考えることもなかったなというとかちょっと見えてきてるよね。まあ当たり前と常識で考えたら、その、木の年齢なんて全く考えないかなというとかちょっとあるよね。で、それがさ、その樹齢この100年とか200年とか、まあそういうのがあるんだけど、全く気にしなかったよねってところがあるんですよ。で、今回話す内容は、その樹齢100年とか200年とかね、まあそういうこの当たり前と常識レベルじゃなくて、もっととんでもない年数だった時に、どうするって話がいろいろ見えてくるんで、ちょっとだからその当たり前と常識で考えてるね、その木の年齢というものが、ね、目の前で起きてるのはこれなんだけど、もっと広い視野で見ると、どんぐらい違うのかって話が見えてくるとね、また我々考えるところがいろいろ増えてくるかなと、ね、いうところがあるんで、今日また、当たり前と常識じゃない話なんですよね。なので、皆さんの、思考が磨かれることになってくるよ、ということになります。じゃあね、1121回目、始めさせていただきます。創造1000オメガ号宇宙一の免疫力マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解と、おとぎ話なので、決して、信じないでくださいね。はい、ではですね、今回ね、またお伝えしたいのが、木の年齢の話していくんですけども、まあ、さっきもね、ちゃんとお伝えした通り、当たり前と常識で考えたら、まずはそんな木の話なんて全然気にしてませんよと。そして木の年齢なんて全く気にしないよね。木がね、年輪がどんぐらいでとかさ、年齢がいくつだなんて全く気にしないと思うんだけど、まあ、私みたいにね、こう覚醒してもう8年目ぐらいになってくると、その木の年齢とかって結構重要だよね。っていうことになってくるよね。じゃあひとまずね、私のアンカーラジオさんは現在、95,180回再生突破しております。皆さん、聞いてもらっちゃってありがとうという感じでね、今日もね、お伝えしていきますと。じゃあまたね、ちょっとやべえ話からお伝えしていくんですが、まあ、ひとまずね、当たり前と常識で考えると、木の話なんて全く気にしてないし、年齢がいくつであろうとあまり気になりませんというとこなんだけど、まあひとまずね、分かりやすいところから言うと、年齢が結構高い木があるのはどこなのかっていうと、多分皆さんが多分神社とかお寺とか多分ね、人生で何回か行ったことあると思うんですけど、たまにさ、この御神木っていうなんか木あるじゃないですか。なんかこのさ、なんか白いなんか巻きつけてるような、神社とかお寺とかにありそうなね、御神木っていう木があると思うんですよ。それっていうのは大体その樹齢100年とか200年とか結構古い木がなってるよね。で結構太いじゃない。あ、だからあこういう木があるんだねっていうのを多分感じ取った人はいるかもしれないね、人生でね。まあでもね、大体それ樹齢100年とかさ、ね、あったとしても、だいたいその、1000年ぐらいまでなのかなと、ね。樹齢1000年とかさ、ね、樹齢800年とかさ、そんぐらいなのかなって、そんぐらいのスパンかなって思うじゃん。まあでもこれはですね、もう当たり前と常識の世界ではもう、まああっても1000年ぐらいだよねって感じするじゃないですか。それも今が2024年なんで、あってもこのさ、2000年ぐらいじゃねえかって思うじゃん。ね。1000年とか2000年ぐらいじゃねえかって思いがちなんだけど、 これをですね、いや、私が世界考察して、歴史もずっと考察しまくってるこの私が、到達しちゃったのは何なのかっていうと、まず見つけたのがですね、樹齢800万年前の木の遺跡が発見されたんですよねって今のこれ情報なんですよ。ね。樹齢800万年前の木の遺跡が発見されましたっていう、まあ、それカナダの記事で、あったんだけど、この、まずこの800万年というね、木があったというのがまずあった時点で、ちょっと我々、ちょっと思考がまずぶち壊れるかなってとこがあるんですよ。800万年ってなんかもう、桁おかしくないかってことになりません？だから我々こう当たり前と常識で生きてるのはさ、まあ、とりあえずゼロからスタートして、今2024年。で、我々が今、私が41とかなんで、まあ、せいぜいこの100年とかさ、200年ぐらいのこの感じしかなんとなくもうわかんないんですけど、800万年前の木の化石が出たよっていうのがあったときに、そんな昔から木あったんだねって、なんかそんな感じがまず出てくるじゃないですか。で、私の我々の頭の中に入ってるのって、この縄文時代とかさ、なんか弥生時代とか結構古い感じではあるんですけど、でもその800万年前とかじゃないよねっていう感じしますよね。だからそういう感じで考えると、ちょっとなんか違うのかな、思ってることとちょっと違うかなっていうのがちょっと見えてくるよね。で、さらにですね、これ、ね、調べていくと、また何が見えてくるのかというとですね、皆さん。800万年前すげえなーと思ってたんですけど、これずっとまたね、いろんな言葉でまだこれ調べてたときに、また見っけちゃったんですね。で、カナダで結構やっぱり、私もね、一回ね、カナダはね、行ったことあるんですよ。これ実はね、ここだけの話なんですけど、ナイアガラとの滝見に行ったからね。まあ、いろんな、まあ、一応アメリカはなんかいろいろ、点々としたんですよ。でね、カナダって結構ね、その木が多いんですよ。自然が多くてね、あそこね。で、普通に歩いててもリスとかが普通に木登ってたりするんだよね、あそこね。でですね、私見つけた情報はですね、カナダの東部の採石場で、なんと、またこれ思考がぶち壊れるんじゃないかって感じなんですけど、3億5000万年前の奇妙な、植木や樹木の化石を発見しましたと、いう情報があったんですよ。なんかもうね、思考がぶち壊れるんじゃないかと思うんですけどね。で、いつか3億5000万年前の奇妙な樹木の化石を発見しましたと、カナダでね。いや、こういうのが入ってくるとですね、ちょっと思考がちょっとなんかぶち壊れちゃうなーっていうのがあるんですよ。そんな前からみたいな感じがあるじゃん。で、私の頭の中での引き出しで入ってるのが、まあ、日本でいろんな神社があるんだけど、日本の神社で一番古い神社ってどこなんですかっていう話あるじゃん。いや、これも私過去ね、まあ、Spotify というかアンカーラジオでお伝えしているのがあるんだけどさ。まあ、それはもうなんか出雲大社とかね。なんかそういう感じが古いのかなってみんな思うじゃん。まあでもなんか九州とかあっちの方の平立神社っていうのは一番もう私の中では、分けてその引き出しの中では一番古くて、そこ建立何年なのかっていうのが、ね、過去皆さんお伝えしたと思うんですが、一回ね、ちょっと過去タイムリープして皆さんにまたお伝えすると、九州のその平立神社っていうのは、建立1万5000年なんですよね。え？ってなりますよね。1万5000年前の神社が、その、平立神社と、いうのがあるんですよね。っていうのが、まず、それが分かってる人はもうほぼいないわけですけどね。多分日本人の 99% 知らないと思うんですけど、そんな古い神社あったの？みたいな。ね？いうことが見えてくると、本当だから我々のこの当たり前と常識みたいな話が全くこのスケールが変わってきちゃうじゃないですか。あくまでさ、こうね、神社ってこう建立1000年ぐらいじゃねえかと思うじゃん、大体ね。 長くても1000年ぐらいじゃないかと思いきや、1万5000年前に建立してる神社がもうあるよねと、平田で神社と、っていうのが見えてくると、なんかものすごい広くないっていうか、その歴史が深くないですかと。その神社というものの歴史が。だからね、やっぱり日本で結構ね、謎が多いんですよね、これだから。で、私もだいぶ今紐解いちゃってますけど。っていうところがいろいろ見えてくるんですよ。で、こういうのもあんまりね、自分で調べないと見えてこない話なんですけど、そういう形でですね、まあ、我々が当たり前の常識で入ってるね、目の前にある情報っていうのは本当、ほんの一握りな情報しか出てきてないんですよね。で、これ本当自分で探し回ったやつがいろいろこう見えてくるわけですよ。で、私みたいに探し回ると、ね、木の年齢っていうのが、ね、こう100年とか200年とか、こう1000年とか、そういうものがもう当たり前じゃねえかと思いきや、調べてみると、800万年前の木があったりとか、ね、3億ね、5000年前の木が、存在があるとか、そういうのがやっぱ見えてくると、やっぱりそれぐらい昔から、やっぱり、何かしらあったんだよね、っていうのがやっぱ見えてくるんですよと。この地球というエリアにはいろんな深い歴史が、ね、語られてない、何か不思議な、歴史が隠されてるんだよね、っていう、このね、面白い話がいろいろ見えてきそうだよね。ってとこがあるじゃないですか。ね。だそう考えてみると、その、デビルズタワーっていうさ、アメリカに、バカでかいその切り株があると思うんだけど、あのタワーだって、もともとは多分巨大な大木なわけなんですよ。ね。ものすげえバカでかい大木ですよ。木の切り株なんだけど、あれって多分もうね、相当だと思うんですよね。もう3億8000万年とかじゃなくて、もう10億年ぐらい前のぐらいの太さあるよね。っていうのがいろいろ見えてくるわけですよと。やっぱりね、そういう巨大な木があるところって、やっぱりそういう知識があるような人たちがやっぱり住んでたよね。っていうのがいろいろ繋がってくることになってくるわけなんですよ。だからいろいろこう繋がってくるところがあるんですよね。で、なんでその木が今切り株になってるのかっていうのも、もうイメージができるじゃないですか。なんであれが切り株になってるのか。だからそこの地域に多分誰かしらね、有力な知識を持ってるような都市とか、そういう村とか町とかそういうものがあったんだけど、それを何かしらね、破壊しようっていう、ことがあって、多分、完全に破壊されたんですよね。で、それで多分焼き払われた。結果がそのデビルズタワーなんですよね。っていうのがいろいろ見えてくるよね。だからそういうのが見えてきちゃうんですよ。また今日もね、ちょっとやべえ話してきましたけどね。じゃあ今日はね、とりあえずこれぐらいにしこうかなというとこなんですけど、またね、ちょっとね、今日またやべえ話が頭入ってきちゃったんで、ちょっとその話ちょっと明日しようかなと思うんですよ。もうちょっと祝日スペシャルかな、明日はね。ちょっと明日ね、ちょっと交互期待で聞いてほしいまた話があるんだけど、本当だからね、皆さんでしかお伝えしてないから、これ聞いてる人しか。私のチャンネルなんだかんだ言って毎日こう、40〜50回回ってるけど、その40〜50人の人しか、聞いてもらってないけど、ものすげえまた、有力な情報になります、今回のも。多分これ知ってるか知らないかで、ほんとだから人生変わるぐらいの話が多いんですよ。多分ね、今日明日話す内容はもうほとんどの方知らないと思うんだけど、知っちゃうと、すぐに使えるんですよ、これ。だからちょっとね、ぜひともね、ちょっとやってもらいたいなというところなんで、ちょっと明日、ちょっと交互期待で聞いてほしいなというところになります。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。
下の海の中のその一つで光が生まれ、遥かな旅を続け、僕の上に今たどり着く。僕らが消え